ており、ジャカルタから村落開発大臣の YouTube チャンネルを通じて月曜日にモニターされました。食料安全保障以外にも、村落開発大臣は、村落基金の優先、使用、項目としていくつかの事項を規定しています。その中には、村落基金の総額の 15% が割り当てられる、極道の貧困対策が含まれます。ヤンドリー大臣は2025年の村落基金は、気候変動に適用できる村の強化、発育、不全対策を含む基本的な医療サービスの提供と促進の向上、村の潜在能力を強みの開発支援、デジタル村の実現加速、現金労働、集約型の建設プロジェクト、村におけるその他の優先分野のプログラムを優先的に支援するべきであると強調しました。それでは次のニュースです。インドネシア輸出は課題の中でも成長を維持することについてお伝えします。貿易大臣であるブリ・サントソ・シーはインドネシアの輸出総額が2647億米ドルに達し、前年と比較して2.29% 増加したと述べました。経済的な課題がある中でも、非石油ガスの輸出は 2.46% の増加を記録し、2488.3 億米ドルに達しました。農業セクターが最も堅調な成長を掲げ、29.81% 増加しました。次いで、産業セクターが 5.33% の増加を示しました。ブリ・サントソ大臣は2025年1月20日月曜日の声明の中で、地域別では、東ヨーロッパが非石油ガス輸出の最も急激な成長を記録し、113.92% の増加を示したと説明しました。これに続くのは、オーストラリアとアメリカです。それでは次のニュースです。金融サービス庁は、トランプ氏就任の中で、国内経済の強化に注力することについてお伝えします。インドネシア金融庁またはオジェカ委員長のマヘンドラ・シレガル氏は、現在、ドナルド・トランプ大統領の大統領就任がインドネシア経済に与える影響をまだ詳しく見極めることができないと述べました。2025年1月20日月曜日、ジャカルタの IDX ビューで行われた国際炭素取引の開始式後、マヘンドラ氏はアメリカのような大国の指導者が誰であれ、世界レベルで全ての国々の人々の福祉を向上させるという共通の目的を持つことを期待していると述べました。過去数年間、インドネシアは成長を促進し、国際的な貿易及び投資協力を強化するために、様々な課題に直面してきたと彼は述べています。米国時間2025年1月20日月曜日、ドナルド・トランプ氏がアメリカの大統領に就任しました。それでは次のニュースです。プラボー大統領はインドネシアが5年以内に燃料輸入を停止すると確信することについてお伝えします。プラボー・スビアント大統領は、政府がエネルギーの自立までは自給自足を実現する取り組みを進める中で、インドネシアが今後5年間で石油燃料またはベベエンの輸入を停止すると確信しています。プラボー大統領は、2025年1月20日月曜日、西ジャワ州スムダン県にあるジャティギデ水力発電所またはペアルテアを 拠点とする国家戦略的電力プロジェクトの竣工式でこの見解を述べました。私たちはエネルギーの自給自足を目指さなければなりません。目標は 100% です。近い将来、燃料を輸入しなくなると確信しています。私は5年以内に燃料の輸入を停止できると信じています。プラボ大統領によれば、エネルギー安全保障は重要であり、インドネシアが石油燃料から再生可能エネルギーへの移行を実現するために必要です。国家元首はインドネシアが再生可能でグリーンなエネルギーへの移行を進める上で一貫性があり、先進的な国の一つであると評価しました。プラボー・スビアント大統領は全国の18州で総有料 3.2 ギガワットの26基の発電所と11位の送電網と一時変電所を含む37の国家戦略的電力プロジェクトを公表しました。また発電所以外にもこのプロジェクトには739.71km の送電線及び1740MVアンペアまたは MPA の変電所の建設も含まれています。プラボー大統領はこのインフラが経済の変革を支え、産業国への移行を目指すための重要な基盤であると強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。皆さんコメントです。今日は ASEAN 共同体ビジョン2045年と世界の強靭化への貢献についてお伝えします。 東南アジア諸国連合または ASEAN 加盟国の外務大臣らは、1月19日 ASEAN 外務大臣会議または AMM のため、マレーシアのランカウイに集まりました。この会議では、政治、安全保障、経済、社会、文化の柱を通じてマレーシア議長国の下で ASEAN を強化することについて話し合いが行われました。また、ASEAN 共同体と対外関係を強化するための措置を含む ASEAN の戦略的方向性についても話し合いました。会議でインドネシアの杉尾の外務大臣は ASEAN 共同体ビジョン2045年を支持するインドネシアの決意を強調しました。同外務大臣によると、このビジョンは今後20年間で ASEAN を強力でダイナミックかつ回復力のある地域として実現する上で重要な意味を持つということです。ASEAN 共同体ビジョン2045年では、気候変動、デジタル化、持続可能性に至るまで多くの懸念される課題が強調されています。このビジョンは炭素排出、男女平等、デジタル変革の課題にも応えるものと期待されています。2023年は記録上最も暖かい、あるいは最も暑い年になると宣言され、地球の気温低下を加速させることの重要性を浮き彫りにしています。したがって炭素排出量を削減し、地球温暖化と戦うという決意は迅速かつ実際の行動に移されなければなりません。一方、ASEAN はより強硬な未来を形成する上でデジタル技術が果たす変革的役割を認識しています。第4次産業革命とデジタル変革は社会的、経済的、環境的課題に対する解決策を提供することができます。炭素、取引とデジタル化を組み合わせることで、低炭素経済への移行を加速し、持続可能な観光を奨励し、気候変動と戦う世界的な取り組みに貢献する大きな可能性が含まれます。全体として炭素取引は気候変動に対処するための世界的な取り組みにおいて基準なツールとなり、世界中で環境に配慮した観光を促進し、持続可能なプロジェクトをサポートすることで持続可能な開発目標の達成に貢献することができます。一方、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントを促進する ASEAN の取り組みには、国際社会から大きな信頼が寄せられています。ASEAN は、女性がコミュニティ内の変化に参加するための平等な役割と、平等な能力を持つようにするというパラダイムシフトを支持します。ASEAN が今後20年間のビジョンを例説する中、今後の課題は重大です。しかし、回復力と活力のあるコミュニティに向けて、地域的及び国際的な協力を強化する機会は豊富にあります。ASEAN 共同体ビジョン2045年は、インドネシアとその地域だけでなく、世界中の人々にとって既存の課題に対処するための信頼できる解決策となることが期待されています。吉野さん、これでコメントを終わります。それでは皆さん、今日の歴史です。今日は1985年1月21日のボロブドル寺院爆破事件のことから始めます。1985年1月21日に 中部ジャワ、マグランにある、ボルブドル寺院で9発の爆弾が爆発しました。その爆発により、9つのストゥーパーと2体の仏教像が破壊されました。調査の結果、インドネシア警察は、爆破犯として、アブドゥルカディル・ビン・アリ・アルハプシーと、フセイン・ビン・アリ・アルハプシーの兄弟を逮捕しました。次は2006年1月21日にコソボの初代大統領イブラヒム・ルゴファが亡くなったことについてです。イブラヒム・ルゴファはコソボの大統領であり、アルバニア系民族がセルビアからの独立を求めるための推進者として肖像的な存在でした。また、コソボ最大の政党であるコソボ民主連盟のリーダーでもありました。ルゴファ氏は1992年から2000年まで、そして2002年から2006年までの2回コソボの大統領に就任し、1989年からのセルビア支配に対する10年間の非暴力的抵抗運動の指導者でもありました。ルゴファ氏は2002年3月15日に暗殺未遂事件に遭いました。2005年9月に肺がんを患い、2006年1月21日に亡くなりました。最後は2008年1月21日に英訳号が消滅したことについてです。英訳号はアラスカ州コッパー川の河口近くで離されていました。マリー・スミス・ジョーンズ氏は英訳号の最後の話者であり、彼女の氏は英訳号の消滅を意味しました。英訳号の話者数の減少には様々な要因がありますが、その一つはイギリスの普及や母国語に対する圧力など、もし、リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。LL 海外放送局、Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、www.foinews.id および LL デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている、Voice of Indonesia。
Haruskah salahkan waktu atas segalanya? Mengapa dia tak berpihak pada cinta kita? Oh, hingga kemarau bersemi, izinkan aku menanti. Kau buka pintu hatimu kembali. Oh, sayangku tak bisa dibuatmu kecewa. Kau buatku mati rasa meski ku bernyawa. Cinta
luka-luka pergi saja.
Sayangku tak bisa.
Oh,
no.
Nah, sayangku tak bisa.
より世界へお届けしているソイソイのミシャです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
ソイソイインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はプラボー大統領はインドネシアのエネルギー自立を今後5年間で目指すことについてお伝えします。インドネシア共和国のプラボースビアント大統領は18州で37の国家電力戦略プロジェクトを正式に移動させました。このプロジェクトには総有量 3.2 ギガワットの26の発電所と11の送電網及び変電所が含まれています。記念式典は西ジャワ州スムダン県のジェティグで水力発電所またはペルテアで1月20日月曜日に開催され、他の場所とバーチャルで接続されました。国家元首はこの大きな成果を誇りに思い、このプロジェクトの実現に関与して全ての関係者に感謝の意を表しました。このプロジェクトでは発電所に加え 739.71km の送電網と 1740mVA または MVA の容量を持つ変電所の建設も含まれています。大統領はこのインフラが産業国への経済変革を支える重要な基盤であると強調しました。また、インドネシアが豊富な天然資源を持つその分野での変革を遂行する能力を考えていると強調しました。さらに5年間でエネルギー自立を達成し、燃料油またはベベエムの輸入を停止することを目指しています。我々はエネルギー自立を達成しなければなりません。目標は 100% のエネルギー自立です。私はそう遠くない将来、我々がもはや海外から燃料油を輸入しないと確信しています。5年以内に燃料油を 輸入しなくなると信じています。大統領は大自然の挑戦や激しい競争といった多くの課題の中でも、インドネシアが一歩一歩進み続け、経済成長率 8% の目標を実現していくと楽観的な見方を示しました。クリスさん、皆さん、これでインドネシア語を終わります。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 Please, 皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプソーネインドネシアのコーナーです。皆さん、パソーネの西田です。今回はリアウ小島州の伝統的な飲み物エスラクサマナマガムをご紹介します。リアウ州の観光にお疲れなら、怒りの提督の氷またはエスラクサマナマガムを楽しみながら少し休憩してみませんか。このリアウ特別の飲み物はそのユニークで希少な名前で知られています。この飲み物の由来にはかつてのマレー王国時代のクエニ農園のエピソードが関係しています。伝説によれば提督が妻をクエニ農園の所有者に奪われたことに激怒し、剣を振り回して農園中を荒らしたそうです。その結果クエニの果実が無数に切り刻まれて地面に散乱しました。農園の人々はその果実を拾い集め、最初はどう扱うべきか迷いましたが、一人の女性がその果実をココナッツミルクとパームシュガーで混ぜ合わせたことで爽やかな飲み物が誕生しますし、この飲み物がエスラクサマナムガムと名付けられたものです。別の説ではこの甘い飲み物にはかつて少量の唐辛子が加えられており、その辛さで飲む人が怒り出すという話もあります。エスラクサマナマガムクはクエニーの果実を切ったものを基本材料としています。この飲み物はココナッツミルクとパームシュガーまたはグラニュー糖と一緒に供され、パンダンの葉を加えることで独特の香りを引き立てます。さらに氷を加えることでこの飲み物はより一層爽やかな味わいになります。クエニの果実は大きくて繊維質のマンゴーの一種で、芳香が強く柔らかい果肉とその甘さが特徴です。エスラクサマナマガムは甘くて爽やかな味わいが特徴で、マレー料理、例えばバチャダギンと一緒に楽しまれます。バチャダギンは牛肉を主材料とした料理です。この飲み物は宴会、断食明けの食事または祝祭日などでデザートとして提供されることが多いです。また日常的にはリアウ州の街角で多くの屋台が販売しており、価格は1万ルピアから1万5千ルピア程度と手頃です。リアを訪れる際にはぜひこの飲み物を試してみてください。それでは皆さん、これでパソーネインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Antusias. sia-sia karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan. Berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。皆さん、インドネシア語講座です。 これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia、RRI海外放送局とインドネシア教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、バランバワンサやハニャスできる。日本語で、荷物が少ししかないです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、バランバワンサやハニャスできる。日本語で、荷物が少ししかないというタイトルの会話をご紹介します。この会話は、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シャンと西・コタワリニン地区パンカラン・ブンのツアーガイドであるナオミさんの間で行われました。クリスは、ナオミの質問に答え、持っている荷物の量を伝えました。
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Kris, saya Naomi. Selamat datang di Pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
Bisa minasan kaiwau kita atau kio no topiku, barang bawaan saya hanya sedikit.日本語で荷物が少ししかないに関連する単語とフレーズを紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。はにゃ、はにゃ、日本語でしか、しか。むんばわ、むんばわ、日本語で持つ、持つ。すりきる、すりきる、日本語で少し。少し。バラン、バラン。日本語で、荷物、荷物。さやはにゃむんばわすできるバラン。日本語で、私は荷物は少ししかありません。スラマチアン、スラマチアン。日本語で、こんにちは、こんにちは。スラマッダタン、スラマッダタン。日本語で、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。di Pangkalan Bun, di Pangkalan Bun, 日本語で、Pangkalan Bun で、Pangkalan Bun で、perlu, perlu, 日本語で必要、必要。bantuan, bantuan, 日本語で助け、助け。porter, porter, 日本語でポーター、ポーター。リスナーの皆さん、会話の中で、あなたは、さや、はにゃ、むんばわ、すできるバラン。日本語で、私の荷物は少ししかありません。という文を聞きました。この文で、すできるバラン。日本語で、少ししかありません。という表現があります。すできる、日本語で、しか、という言葉は、バラン、日本語で、荷物という単語をマークするために使用されます。すできる、日本語でしかという言葉は会話の文脈からするとクリス C が持ってきたものの量はそれほど多くなかったということになります。ここの例はではスリキッ日本語でしかの他の使用例を聞いてみましょう。マーフ、サヤハニャプニャスリキッワン。日本語でごめんなさい、少しお金がありません。ホテル itu hanya menyediakan sedikit menu untuk sarapan。日本語で、ホテルでは朝食のメニューは少ししか提供していません。パンカランブンは中部カリマンタン州西コタワリニン地区の首都の名前です。パンカランブンはオランウータンのリハビリテーションの場所であるタンジュンプティン国立公園や亀の繁殖地であるタンジュンクルワンなど中部カリマンタンのいくつかの重要な場所への玄関口です。 Krista, minna san saigo ni moichido reibun o kiite mimashou.
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Kris, saya Naomi. Selamat datang di pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
Krisna, minna san, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu. Yori世界へお届けしている Voice of Indonesia です。 次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
皆さん、音楽の広場です。 今回はトリスマンが歌う Palembang Elokをご紹介します。 Palembang Elok または美しいパレンバンは トリスマンが作曲 市パレンバン市文化観光 曲を制作した楽曲です。この歌は美しく豊かで繁栄しているパレンバンの街について描いています。パレンバンはシリウジャや王国の歴史的な栄光で有名な街として表現されています。パレンバンエロクの歌詞にはパレンバン市の芸術と文化を守り続けるという重要なメッセージが込められています。それでは皆さん、トリスマンが歌うパレンバンエロを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。 皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI Underbar Underbar Official、Twitter は @VOI Indonesia、TikTok は VOI Underbar Underbar Official、メールはvoi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Jakarta, Indonesia. Here is Voice of Indonesia with English program. Presenting news, information, and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz. Online streaming, voanews.id, and RRI Digital Mobile Application. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
From
this is Voice of Indonesia with the news. First, the headline. Hashim Joyohadi Kusumo named Head of Advisory Board for Museums and Cultural Heritage. Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership further strengthens Indonesia's position. Now the news in detail. Indonesian Minister of Culture Fadli Zon has appointed Hashim Joyohadi Kusumo, a well-known businessman, philanthropist, and younger brother of Indonesian President Prabowo Subianto, to lead the Museum and Cultural Heritage Advisory Board. The official announcement was made during a ceremony at the National Museum of Indonesia on Monday, January 20. In his speech, Minister Fadli Zon expressed confidence in Hashim's ability to bring together a strong team, emphasizing the importance of collaboration between the government and private sectors to preserve and promote Indonesia's cultural heritage. We hope Mr. Hashim can create a solid and effective board. Managing museums and cultural heritage isn't something the government can do alone. It requires everyone's support, from local and central governments to private businesses and entrepreneurs, especially those who've gained so much from Indonesia's resources. It's time for them to give back and help elevate our cultural legacy. Fadli Zon added, the advisory board will include business leaders and philanthropists who are passionate about Indonesia's culture and history. He believes the partnership will play a key role in speeding up improvements in museums and cultural sites across the country. Indonesian Ministry of Trade